はい、皆さん、こんばんはー。こんばんはー。こんばんはー。いやー、何でしたっけ？寒いです。寒いです。めちゃくちゃ寒いです。これ何？これ何すか？なんか数日前から、っていうかまあむしろ今もリアルタイムなんですけど、ものすごく寒くてですね、寒いです。本当に寒いです。いやー、風邪ひきそうです。まあでもなんか数日後には暖かくなるらしいんですが、なぜかですね、今はものすごくうちの部屋寒いです。そう、まあ冬場の何でしたっけ、冬場のまあ初寒とかだったら寒いとか、そんな感じしかないと思うんですけど、まあ大阪はまだマシかもしれませんね。ただ何でしたっけ、ここ数日暖かい日が続いていたので、それから考えてみるとものすごく寒い。ですので私は現在、暖房を全開にしつつ、かつ電気座布団を下に敷いてですね、そして布団をかぶった状態でラジオやっております。おにぎり状態でございます。はい、私の体をご飯と考えたら、布団が海苔と思ってください。で、しかもその海苔というのはですね、普通のおにぎりの海苔ではなく、コンビニのおにぎりの海苔ぐらいと考えていただければと、いただければいいと思います。そう、三角の状態になってる状態で、顔と手だけが、出てる状態でございます。そして床の電気座布団が、電気座布団の暖かさでぬくぬくぬくぬくしている、温まりながらラジオをやろうとしている感じでございます。はい、してですね、今日まあまたもやアリスさんからは連絡がございません。はい、何やってるんでしょうかね。まあそんなわけでですね、今日も私一人で頑張っていきたいと思います。はい、まあ、そんなわけでですね、何でしたっけ？レイブンズナイト第、今日は何回でしたっけ？確認してみたいと思います。今日はレイブンズナイト第415回放送ですね。もう、今年に入ってすでに2月の後半でございます。今年入って2月の後半でございますよ。ですんで、まあ、ね、なんかついこの間明けましておめでとう言ってたような、そんな気がするんですが、まあ本当にね、時間が経つのは早い感じでございます。あっという間に春が来て、あっという間に夏が来て、あっという間に秋が来て冬が来て、そして今年1年終わっちゃうわけですよ。いやー、時間っていうのは残酷ですよね。まあそんな残酷な時間にも負けずですね、気合い入れて今日もやっていきたいと思います。ライブンズナイト第415回放送、まあ今日もですね、適当に聞いてくれればいいかな。そして、絶賛ゲストで参加していただける方募集中でございますので、まあその時はまたお声掛けください。はい、というわけでライブンズナイト第415回放送、気合い入れて行きましょう。しかし寒いな、ほんと寒い。これ寒さどうにかならねえのかな。レイブンズナイトのお時間です。この番組では大公開ジャンオンライン、主に iOS サーバーで起こった様々な出来事と リアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する。喉を潤そうと龍角散を飲もうとしたらその粉がマイクにかかって大変なことになってる HR でーす。HR じゃないラジオ番組でーす。はい、というわけでメインパーソナリティはマイクに龍角散の粉がかかって大変なことになってます。ちょっと。取れた。取れました。いや、この龍角散、なんか喉を潤すのにいいらしいんですけど、これ、やる前に飲むのは効果があるのかな？あー、でもなんだこれ、マイクの、オップガード、スポンジが白くなっちゃってます。うわー、しょんぼり男爵、まあ、いっか、まあ、いいですよね。大丈夫ですよね。はい。大丈夫だ、問題ない。大丈夫じゃねえよ。はい、まあ、そんなこんなでですね、今日のレイブンズナイトをやっていきたいと思います。皆さんいかがお過ごしでしょうか。最近インフルエンザがものすごく流行っているみたいです。まあ、ちなみに私が、働きに行っているところに、まあ、働きに来られているお子様がいらっしゃる、ね、お子様がいらっしゃる奥さんがやってきてるんですけど、まあ、そのお子様の保育園とかですね、学校とか完全に学級閉鎖どころか学校閉鎖レベルでですね、もうインフルエンザ大流行してですね、なんか聞いた話によると冬休みより長い間学校が休んでる、ね、そんな話を聞きました。はい、ですのでね、まあ、今年これだけ大流行してますので、まあ、私今年こそはですね、インフルエンザにかかったんで会社休ませてくださいって一度は言ってみたいです。はい、インフルエンザにかかったので会社休ませてくださいって言ってみたいです。今までそのインフルエンザで学校を休んだことも会社を休んだこともありません。まあ、でも意外に私自身病弱ですのでね、結構風邪ひいたりすることはよくあるんですよ。はい、風邪ひいたりはするんですが、なぜかインフルエンザだけはかからない。まあ、正確にはインフルエンザと診断されたことがないんですよね。生まれてこの方。ですんでな、なんか、ひょっとしたら私の体にはインフルエンザに対する抗体でも持ってるのかと、緊急機関にですね、その危険体として私の体を提供しようかなとか、そんなことを考えたりしてるんですけど、まあ、なんでしょうかね。そのインフルエンザね、なぜかからないんでしょうかね。まあかかったけど実は気合でごまかしてたとか、そんな話があるのかもしれませんが、まあ、でもね、やっぱり幼少期なんかもう40度近い熱が出たりしたこともあったんですけど、まあ、それでも病院行ったらただの風邪と診断されることが多かったです。診断されることしかなかったですね。はい、まあ、ですんで、まあね、今年こそはインフルエンザにかかってみたかったりはするんですけど、ね、なんかすごい苦しいらしいじゃないですか、ね。まあ、風邪はひいた時は確かに苦しくなるんですけど、まあ、その風邪のもっと強烈なバージョンかな。ただ一人暮らしでやっぱりかかるのも大変なような気もしますけどね。皆さんの周りではどうでしょうか。インフルエンザ、流行ってたり流行してたりしてますか。大丈夫ですか。まあね、かからないのが一番ベストなんですけど、かかった場合はですね、安静にしておいたらいいんではないかなと思います。でもあれですよね、私の体からインフルエンザに対抗するためのなんかが見つかったりすると世紀の大発見だったりするかもしれないじゃないですか。まあ、でもなかなか そうはいかないでしょう。というわけでですね、今日のお題を紹介していきたいと思います。本日のお題、さっきまでの話とは全く関係ございません。まあ、他の場所に移住したりした場合、まあ、引っ越ししたりした場合ですね、その新たな土地で普通だと思っていたことが実は普通じゃなかったことありませんかね。これは普通だと思ってたことが別の土地では全く普通じゃなかったっていう、ね、そういうこと、まあ、よくはまあまああると思います。 ですので、今年の、今年じゃない、今日のお題はですね、故郷自慢、ご当地自慢、って言ってみたいと思います。まあ、自分の故郷には良いところ、悪いところ、いっぱいあると思います。はい。自分の故郷の良いところ、悪いところ、ぜひ自慢してください。そして、自分の故郷、そんなものはない？それならば、心の故郷でも OK です。最高回線オンラインの出身国の自慢でも可能でございます。そして、自分の、今住んでる、じゃ今の国のことでも可能でございます。はい。ぜひぜひ、ご投稿ください。故郷自慢ですよ。はい。そしてですね、まあ、例としては、うちの実家の故郷、故郷というか、まあ、香川県には四国新聞っていうのがあるんですけどね。その某四国新聞では、世紀の発見より、かけうどんの値段が一面のトップに来る新聞です。ということですね。はい。そしてですね、なんか今の話題とは全く関係ないですけど、冬イベのイーさんクリアしたぞっていう方がいらっしゃいます。まあ、これ、カンコレの話でしょうね、おそらく。おそらくどころが、まず確実にカンコレの話でしょうね。はい。で、現在私、私の進行状況は、とりあえず E さんのラストダンスを残すのみとなっております。ラストダンスを残すのみですので、まあ、ね、そのうち攻略できるのかなって思うんですが、まあ、ラストダンスだけがうまくいかないこと、はい、あるかもしれませんが。まあ、E4 が終わってもですね、堀という E、じゃあ E3 が終わっても堀という E4 が残ってたりします。懲りずに頑張ってください。はい、まあ、そんなこんなでですね、何でしたっけ、今日の、まあ、ご当地自慢ですね、はい、自分の出身国、出身、自分の故郷、ご当地自慢、投稿お待ちしております。投稿する場所なんですが、レイブンズナイトと検索していただければ、レイブンズナイト掲示板っていうのが出てきますので、そちらのですね、本日の、スレッドに書き込んでいただければ、後半のお題のコーナーで紹介できると思います。はい。まあ、そんなわけでですね、今日も、レイブンズナイト行っていきたいと思います。でですね、大公開時代オンラインのラジオと、まあ、釘打ってますので、一応、大公開時代オンラインのゲーム内、リスボンの港前ですね。EOS サーバーはリスボンの港前。こちらが、一応、レイブンズナイトの放送ブースということになっております。まあ、そちらに足を運んでいただけますと、一応動画の方で映ったりはします。動画の方で映ったりはしますが、まあ、ね、この放送に関しましては基本静止画というか、まああれですね、音声による放送がメインとなっておりますので、まあ動画はおまけ程度にお考えください。まあ先週は珍しく、何でしたっけ、実況、ゲーム内の実況なんかをしたりしましたので、まあちょっとは、あれですね、ゲームのラジオっぽいことはできたかなって思うんですけどね。しかしあれですね、そのお題も完全に、何でしたっけ、ご当地自慢とか、これ完全に普通のラジオのお題だね、とかって思ったりします。はい。まあね、この先、その万人受けを狙ったものも、まあ作っていかなければいけないのかなって思ったりはしてますので、まあ、どうなんすかね。はい。どうなんでしょうかね。というわけでですね、今日も最後までお付き合いお願いいたします。レイブンズナイト第415回放送本編を始めていきましょう。それじゃあ気合い入れていっちゃいますか。ヘッドライン。 そういえば、DOL ヘッドラインに突入する前に、あるお悩みを、お悩みに回答してみたいと思います。E3 に行くか E2 で秋月狙うか悩んでいる方がっていう、お問い合わせいただいております。まあ、先ほどお話ししてたカンコレの話なんですね。まあ、これはですね、私の勝手な意見なんですけど、まず確実にゲットできる方をゲットする方がいいかなって思います。まあ、というのもですね、何でしたっけ、ランダムで入手できるものっていうのはですね、正直、乱数の神様、女神によってですね、何回やっても入手できないってことがあるんですよ。ですのでね、まあ、E3 をクリアすれば確実に、まあ、ザラという、ね、カムスさんがゲットできますので、まあ、その確実に入手できるものを先にゲットしてしまうっていうのが、まあ、鉄板だとは思います。だがしかし、秋月がどうしても欲しい、秋月は俺の嫁候補だ、秋月さん愛してるっていう場合はですね、その場合は、そんなの無視して E に行って秋月を狙っていただいた方がいいと思います。コレクション目的でしたら後回しでいいんじゃないでしょうか。まあ、というのも現実的に考えて、多分秋月の方が先に入手しやすくなると思います。はい、ザラに関しましては今取っておかないと、某プリンちゃんみたいにですね、いつまで経っても実装されないってことありえますので、ってな感じでございます。まあね、悩みの相談かどうかはわかりませんが、そんな感じで、DOL ヘッドラインに行ってみたいと思います。DOL ヘッドラインでは、大公開時代オンラインの公式サイトのワールドニュース、ダビックスなんかを皆様にお伝えしていくと同時に、先週起こったこと、ちょっとした話題ニュース、その他諸々をですね、紹介していきたいと思います。はい、してですね、DOL ヘッドラインの前にですね、まあ、世間のニュースというか、なんていうか、あれですね、最近いまだに、最近その話題になってるそのマイナス金利という言葉がよく出てると思うんですけど、マイナス金利ってね、まあそのね、細かいことは抜きにして、まあそういったことがもうもろもろあったおかげでですね、はい、もろもろあったおかげで、某銀行の株価が暴落、銀行の株価が暴落したんです。まあ、その銀行っていうのはみずほ銀行だったりしますけどね、はい、もうみずほ銀行がの株価が大暴落しちゃいまして、私みずほ銀行の株主なんですよ、一応ね。大した額は持ってないんですけどね。一応、みずほ銀行の株主なんですけど。まあ、銀行ですからね。一応、もう貯金ってことにしておきましょうってことでですね。何年後元に戻るのやら、ね、不安ではございますが、オリンピックぐらいには元に戻ってほしいなとかって、そんなこと思ったりしております。はい。ね。皆さん、ギャンブルはほどほどにしておいた方がいいと思います。というわけで、DOL ヘッドライン。あ、そういえばそのマイナス金利、なんのこっちゃわかんないって方、いるかもしれませんが、ドラえもんが教えるマイナス金利の痛手っていうのがですね、まぁ、某ドラえもんの、なんか、某ドラえもんの漫画の第30巻でですね、まあ、ドラえもんは現代の日本にそっくりな世界に連れて行かれるそうなんですよね。まあ、そこは明らかにおかしな状況の中、最も長く眠った人が最も尊敬される世界らしいんですが、まあ、金利政策ですね、まあ、16日からスタートした金利政策はですね、そ その世界にどこかいたような場所へ我々を連れて行ってしまったみたいな、そんな感じのね、ものがある、そういう話が出てるんですけど、まあドラえもんの30巻パッと見れる人いるのかな。まあ、逆にそのマイナス金利というものが一体どんなものか知りたいがために、そのドラえもんの世界、ドラえもんの30巻が欲しくなったりはします。あ、でもなんかちょっと前にですね、なんか何でしたっけ、集団的自衛権かなんかをそのドラえもんとジャイアントのび太とかその辺に例えて説明してる漫画があったりしましたけど、まあ、それがなんとなく分かりやすかったような、そんな気もしますが、まあどうでしょうかね。はい、まあ話を戻して大公開したオンライン DOL ヘッドラインに行ってみたいと思います。先週から引き続き更新内容、先週が、もうすでに10日でしたので9日の内容は紹介して あると思います。ですので今日は、10日以降にの内容ですね、はい、そちらを紹介していきたいと思います。もう終わってますが、2月14日バレンタインスペシャルプレゼントのお知らせ。14日のみ限定か、限定でなんかプレゼント配ったらしいです。俺14日って何してたっけ、日曜日じゃねえか、何してたっけ、記憶にないな。はい、そしてですね、毎月16日はハッピーセーリングデーということで、16日はですね、有効期限が切れているアカウントでもログインプレイが可能なフリータイムを実施しております。2月16日ですね、もうこれも過ぎちゃってますが、まあ、昨日は有効アカウント期限が切れててもログインできたって感じでございます。そして、第55回発見アカデミー大会、こちらがですね、結果が発表されております。まあ発見アカデミー大会といえば、うちの、紹介メンバーでございます某 A さんなんかは結構上位入賞することがあったらしい、あるんですが、今回はちょっと、微妙だったみたいですね。今回はちょっくら、なんかうまくいかなかったっていうのがあるんです。はい、まあ結構運も絡むとは思うんですが、それでもね、入賞できるっていうのはすごいと思います。これは実際上位陣とかになると、まあ今回も11勝してるんですけど、まあ、それぐらいになるとですね、やっぱ運だけじゃどうしようもない部分も あると思うんですよね。だからまあ運の要素も非常に大きいんですが、その運の要素をどれだけ潰せるか、準備の段階で潰せるか的なところではないでしょうかね。はい、そしてですね、2月16日サーバーアップデート情報が行われます。ライブイベント波間に響く、伝説の音 OP3 伝説の正体に関する初期能が追加されました。そしてバレンタイン中止計画に関する初期能は終了となりました。あとみんなでアメリシャスキャンペーンに関する機能も終了となりました。はい、で、一応ですね、私も、バレンタインイベントのそのストーリー的なものは、まあ、全部やってですね、フリルドレスの新色ゲットしました。はい。現在ゲーム内ではその日和さんが装備してる新カラーですね。これをゲットしました。素晴らしいと思います。ただ、ゲットしたんはいいものの、装備できるキャラがいないんですよ。どうしようこれ、衣装だけ持ってても俺どうすんだろうみたいな感じですね。まあ、というのも、まあ、一応走行キャラがいるにはいるんですが、名声が足りないんです。はい、ですのでその名声を上げる、なんとかしてその名声を上げないとですね、結局装備できないんでね、まあ、その辺は頑張ろうかなと思っておりますが、まあ走行キャラはね、走行キャラを育てるかと思ってます。はい、そしてですね、続きまして臨時サーバーアップデート情報ですね。こちらはその先ほど言った、波間に響く伝説の音の イベントにおいてですね、 NPC、七色の口笛ヘンリーに話しかけると行えるミニゲームイントロクイズで再生される BGM に対応した正しい選択肢が出ない場合がある不具合を修正らしいです。こちらは2月16日火曜日の、17時30分にアップデートが実装されまして、直ったっぽいです。そして現在、不具合の対応状況ですね、不具合対応状況の、ページが更新されました。こちらは新作、対応中、大航海時代オンラインの不具合対応中なんですが、こちらはですね、アイテムの代行販売延長申請1日が使用時に正しく効果が発揮されない場合があるそうです。こちらは福冠バザールの、出店期限が過ぎた後売れ残り品を引き取ってない状態でこのアイテムを使った場合にバザールが延長されないそうです。にもかかわらず、アイテムが消費されてしまうはい、これは現在、修正対応中ですので、福冠バザールの出店期間が過ぎた後に売れ残り品を引き残ってない状態でアイテムの使用はお控えくださいということです。これでですね、消失したアイテムに関しましては、後日補填を予定しているみたいです。これが、現在対応中だそうですね。そしてもう一つ、2015年の2月1日デキメンテナンス終了後より、係留船追加許可証を使用したキャラクター、船を5隻以上所持した状態で新造特殊造船、専用艦建造コマンドを実施し船を、受領する前にドック操作を行うと造船中の船が消失する。はい、まあ、こちらの不具合につきましては現在修正対応中です。修正対応完了まで造船中の船の受領する前にご注意操作をお控えくださいだそうです。はい、でまあこの不具合に関しましては、影響を受けた船については調査の上、後日回復処置を予定しているんですが、まあ、これがですね、現在対応中だそうです。まあ12月1日ですね、それで12月1日の不具合なのに対応中と、これはいかにみたいな、そんな感じですね。まあまあ確かにね、船の情報とか昔に比べて今は結構ね、いろいろとね、何でしたっけ、強化情報とかですね、いっぱい情報が詰まってます。これなんか小数点以下も計算されてるかとかされてないとかですね、そんな話もありますから、まあその辺も合わせて難しいのではないでしょうか。はい、でですね、バレンタインの話に戻しますか。私、今年はバレンタインもらいました。イエーイ。6歳の女の子からバレンタインチョコもらいました。うん、まあまあまあまあまあまあまあまあまあ、まあ、そのお母さんに言われてくれた義理チョコではあると思うんですけど、まあ嬉しかったですね。はい、おまわりさんこいつですって、いや何もやましいことなんかしないですよ、私チョコもらえただけですから、はい、それで嬉しかったってだけですからね。はい。何も、ね。何もやましいことしてございません。普通にありがとうございますって受け取っただけですよ。で、何の話してたっけ。そんな感じです。はい。やましいことは想像したはず。いや、そんな想像なんかするわけないじゃないですか。ね、まあね、さすがに6歳の年離れすぎなんでね、いろいろと離れすぎどころのレベルじゃないんでね、 まあ、そんなこんなで一応まあ不具合状況が、更新されております。あ、そういえばですね、あれですね、私現在ついに小木がですね、総選ランクが、15になりました。おっと、小木ですね、小木が15になりました。 ありがとうございます。というわけでこの小木をですね、あれしたいんですよ。何でしたっけ、連成したいんですよ。で、小木を連成する場合はですね、どこに行けばいいんですか。サンクト、サンクトってどこだ、サンクトってどこだろう。造船造船公開図、サンクトってどこだ。すっとこの東、すっとこ、すっとこの東、すっとこの東はバルト海北と、ボスニア湾岸湾西岸しかないですね。はい、サンクトペテンブルクに行かないといけないらしいんですが、どこでしょう。なんかこの辺、すっとこの東で、だからこの辺らしいですね。はい。サンクト。こっこらの南東。こっこらの南東。こっこらってどこ？コラってどこだ、コラってどこだ。まあまあまあまあまあまあまあ、まあ、でですね、実際にですね、その小木を連成した時と連成前と、連成後でのそのスピードがどれぐらい変わるのかっていうのをですね、実際にやってみたいと思うんですが、北海、バルト北海の北、あーなるほど、この辺ですかね。まあまあ、このラジオ中に移動しつつ、それか、まあ後日でもいいかな。いやまあ、スピードがどの程度変わるのかっていうのをちょっと試したかったりしてですね、私の船と同じぐらいのスピードが出る方がいたらですね、すごく助かるんですが、よいしょ。まあでもどうやって比較しようないですよね。なんと、バルト海の海域調査のクエストをしないと入れないらしいです。バルト海の海域調査のクエストってなんぞそりゃ。その場合はちょっとググれ DOL サンクト、サンクトの行き方なんですが、入港にはバルト海の海域調査を終えた上、ロシアの都の納品依頼を受けることが必要。ほうほうほう。バルト海の調査を終了後、なんとなんと、海域調査はそもそもしてないです。はい。あー、これは、ちょっと頑張らないといけないかもしれないですね。バルト海の海域調査って、どこで受けるんだ？どこで受けるんだ？どうすりゃいいんだ？ なんかずーっと大航海時代オンラインをプレイしているにもかかわらず、ものすごい浦島太郎ですよね。航海図じゃない。航海図を開いて、世界地図ですかね。世界地図で、バルト海、これですね。調査済みの陸地を表示。作成可能地域数、264分の、私1です。全くやってないっすね。調査の進捗に応じて調査項目が増えていくそうですね。これ、狙ったところ、調査できるのかな？ヨーロッパ北部を表示して、どうすりゃいいんだろう。バルト海ですね。バルト海でこれを調査すりゃいいか。調査、ちょいやさ。バルト海の調査を開始します。よろしいですか？はい。なるほど、なるほど。これで、バルト海の調査をすればいいわけですね。で、進捗度が、100% まで行くと地図が完成するわけですね。なるほど。死人を行う。死人って確か望遠鏡行ったよね。望遠鏡行ったような気がします。皆さん、海域調査おさらいしておきましょうね。うん。海域調査おさらいしておきましょうね。いやー、そんな機能が実装されたことを、久しく、思い出せなかったですね、うん。死人なんですが、まあ、死人は確か、望遠鏡、双眼鏡じゃなかった。望遠鏡やったっけ？簡易望遠鏡かなんかがあったはず、あった。死人ですね。オッケー！シャキーン！はい、てなわけでですね、私頑張って今からバルト海に行ってきたいと思います。いやーね、なんだろう、いろいろとシュールですね。まさかまさかね、それを実行するためになかなかその途中いろいろとやらないといけないことがあるっていうのはね。まあ、でも昔の直面とかに比べたらまだマシなのかな。匿名とかに比べたらまだマシなのかもしれません。いや、情報いただいた方ありがとうございます。海域調査、1個だけはやってたんで、まあやった記憶はやったことはあるとあるらしいんですが、はい、そんなこんなで、まあそんな状態でバルト海に向かいながら、何でしたっけ、あ、やっぱやめた、後だ。後じゃない。後に行こう。とりあえず、まあ、とりあえず、サンクトに入れるようにはしておきましょう。で、入れるようにした後、一応その速さがどれくらい変わるかっていうのを、まあ、後日検証した後、ね、実際にその転職じゃない、連成してみて、まあ、連成前の15の状態の速さと、連成後の、まあ、1とか2とかの低ランクでの速さはどっちが速くなるか。まあ、聞くことによると、その、ランク15より連成した直後、ランク15を突破するんですが、まあ、連成した直後の方が速いっていうね、そんなご意見がございましたので、まあ、それの真相をですね、実際に真相はどうなのかっていうのを、まあ、確認するために、ちょっと実験してみたいと思います。いやー、久しぶりにそういう実験、ね、まあ、昔はその色々と検証とかしてたんですけどね。 まあ、久しぶりにそういう実験ですね、
はい、
そういったのをするのもまあ、ね、いいんではないかなって思っております。ただまあ何でしたっけ、ソーダ揚げじゃない漕ぎ揚げをですね、私安全海域でそのベネチアとかあの辺ベネチアからナポリ州、ナポリじゃない、ナントとかあとコペンとかその辺を行ったり来たりしてあげたがためにですね、ソーダの方が追いついてません。漕ぎは15行ったんですけどソーダがまだ12です。まあ、普通はソーダの方が先上がる傾向があるんですが、はい、安全海域を延々とフラフラしてたので、漕ぎ師が上がってないですですんで、まあちょっとね、機会があったら何でしたっけ、ソーダの方も上げに行かないといけないかなって思っております。ってなわけでですね、こんな感じで一応今回の DOL ヘッドラインはこんなもんですね。はい。でですね、ちょっと、その、何でしたっけ、私事にはなるんですが、昨日ですね、新しいそのカクテルを開発したというかですね、ちょっと試しにいろいろやってみたんですが、まあ、お酒の話になります。カクテルでモスコミュールってあるじゃないですか。まあ、モスコミュール。一応その、簡単な標準的なレシピとして、しましては、ウォッカのジンジャーエール割り、ライムジュース入り、みたいな感じのレシピですね。はい。ウォッカを 45ml ほど用意した後、それにジンジャーエールを適量ぶっ込みの、で、ライムジュースをちょびっと。まあ、ただそのライムジュースの代わりには、レモンにしても OK みたいなね、そういうその、モスコミュール。まあもともとその、ジンジャーエールではなくジンジャービアを使うこと。使ってたらしいんですが、日本ではジンジャービアの入手が難しいため、代用としてジンジャーエールを使用したレシピが広まったらしいんですが、まあこちらのその言ったらレモンジュース、ライムジュースの代わりにですね、リアルゴールドを突っ込んでみました。はい、ジンジャーエール、ウォッカ、リアルゴールドのカクテル。意外と美味しかったんですけど、これ名前何にしようかなって思ってですね。リアルなんたらとかですね。そんな名前でもいいかもしれませんが。まあ、ね、ウォッカ、ジンジャーエール、リアルゴールドっていうとんでもない組み合わせに思われがちですが、意外に普通でした。意外に普通に美味しかったので。まあ、あれですね。こんな組み合わせのお酒おすすめよ、みたいなのがあったらですね。その辺を。なんか、ずいぶん昔に、ラム酒と、ドデカミンストロングで、ラムストロングとかっていうね、カクテルを開発したこともございましたから、そんな感じでですね、こんな組み合わせのお酒レシピと面白いよとか美味しいよとかっていう方がそれを教えていただければ、実験がてらにですね、私買ってきてやってみたいなって思っております。はい、大人なレイブンズナイトっていうのもね、いや、お酒イコール大人かどうかもまあ微妙でしょうけどね。まあ、あれですね、大人なね、雰囲気のレイブンズナイトもできればと思っておりますので、まあ、お酒に詳しい方は、私なんかもう、詳しいどころかも、ペーペーもええところっていうか、完全にその、何でしたっけ、ダメな料理に、あれ、変なアレンジを加えて料理をダメにする、そんなレベルの人間だと思いますので、あまり期待は しないと、ね、しないでいただければと思いますが、まあ、実際にその、ね、ジンジャーエールにウォッカ混ぜて、そこにその、リアルゴールドぶっ込むのがですね、まあ、普通でした。はい。特に変な味がするわけでもなく、普通に飲みましたので、まあ、ね、家にウォッカがある方は、試してみてはいかがでしょうか。で、後で気づいたんですが、このジンジャーエールの方が賞味期限が切れてたんですよね。すでに。はい。そしてですね、ウォッカにメチルアルコールをって、いや、もうウォッカの時点ですでに、メチルアルコールだったりするんですけどね。うん、あれどっちだったっけ飲める方が A でしたっけ飲める方がメでしたっけどっちでしたっけか消毒用の方は消毒用のアルコールは飲んじゃダメなんですよね。で失礼しました。飲める方がエチルか、飲める方がエチルアルコールですね。で飲めない方がメーの方ですね。マミムメーのメチルアルコールの方らしいですね。はい、エチルアルコールですね。で、目の方がなんかあかんのですよね。メタノールの方ですね。メチルアルコール。こっちは、アルコールランプなどの燃料としてよく使われてるらしいです。まあ、理科の実験とかですね、科学の実験とか、そういったのによく使うアルコールランプなんかに使われてるアルコールなんですが、それを、間違えて、飲んだら中毒になるらしいです。まあ、こちらに関しましては結構ね、致死量、普通に飲んだら死んじゃいますんでね、気をつけないと、毒性が強く出ますので、だからなんか昔、何でしたっけ、お酒が飲みたくて、アルコールっていう意味で、目の方をですね、飲んであったらしいですね。まあ、日本だと1933年とかにメタノールのね、焼酎が、まあ、30名以上の死者が出たらしいです。第二次世界大戦後の、まあ、混乱期に安価な変性アルコールを用いた、密造酒によるメタノール中毒も、まあ、しばしば起きたらしいですね。なんかまあ、エタノールですね、飲める方は、酒税の課税対象になるんですが、まあ、目の方は、エタノールとメタノールを混ぜたその変性アルコールは非課税なので、まあ、その非課税のアルコールを使ってですね、まあ、エタノールとメタノールの混ぜたやつをですね、それを蒸留したら、まあ、沸点が異なるから、適切な温度で蒸留したら分離できるだろうという目論みでですね、変性アルコールを加熱蒸留してエタノールを分離しようとした、まあ、したものの、密造酒として提供することが、まあ、流行ったらしいです。で、まあ、こちらでも、結局は、その混ぜた時点でですね、その適量で加熱しても、メタノールを取り除くことはもう不可能だったらしくてですね、はい。メタノールが除去できてないアルコールが、まあ、 まあ、密漁師として広く出回ってですね、多発したらしいです。はい、まあ、そんなわけでですね、これはね、日本だけではなくてですね、そのイタリア、ケニア、中国、韓国、ベトナム、インドネシア、ウガンダとかインド、リビア、ロシアなんかでもですね、結構その被害が出てるみたいです。密漁臭、エタノールの入った密漁臭で中毒事件が起きたりとか、イタリアではメタノール入りの、ワインを飲んで死亡した、22人が死亡したりとかですね。あとはその、まあ、近隣でしたらその2014年の3月ですね、はい、某ロシアの方々がメタノールのウォッカを飲んだ後に14人が、お亡くなりになったらしいです。結構ね、まあ、どこでもやっちゃうんでしょうね。ですので、まあ、決して、ね、あとはそのあれですね、理科の実験にあるエタノールをこうね、やんちゃなヤンキーさんが、あのお酒飲みたいがためにジュースに混ぜて飲んでえらいことになるとかね、そんな話もまああるんではないでしょうかね。はい、怖いですよね、エタノール、メタノール。はい、まあ、そんなわけでですね、何でしたっけ？これでもなんで、この目は中毒症状になるんでしょうかね。なんでだろう。まあ、日本では、まあ、エタノールを混合してないメタノールは劇物扱いらしいですね。まあ、なんか、メタノールを体内にいると、なんか、まあ、ホルムアルデヒドっていう危険な、あれにらしいですね。危険な、毒素に変わるらしいですね。まあでもその何でしたっけ、毒ってほんと怖いですよね。ほんま、すごい少ない致死量で、じゃあすごい少ない量でポックリいっちゃうような毒なんかものすごくいっぱいあるみたいですけどね。うん、何でしたっけ、なんか生物界にもその結構強力な、まあ、猛毒生物ランキングとかですね、一時期興味があって調べてたりしてたんですけど、実際にそのね、その数ミリグラムとかほんまものすごい少ない量でですね、人間が死ねるらしいんですよね。ただまあその何でしたっけ、その毒の構造っていうのは不思議でしゃあないんですよ。まあ一応某サイトの、猛毒生物ランキングですね、猛毒第1位はマウイイワスナギンチャク まあ、イソギンチャクの仲間でですね、ハワイのマウイ島に生息する、岩砂ギンチャクの一種らしいです。まあ、神経毒の、パリトキシンらしくてですね、まあ、動物界最高の毒性を誇るらしいです。毒蛇、最強の毒蛇の毒のその実に250から500倍の強さらしいですね。で、第2位は、クラゲですね。はい。ボーシュアンドンクラゲですね。オーストラリアにいるハブクラゲとして紹介される猛毒クラゲらしいです。まあ、地球上で最も毒性が高いクラゲとして知られ、人間でも刺されてからわずか数分で死亡した例があるらしいですね。で、第3位が意外にですね、鳥なんですよ。ズグロモリモズですね。モズの仲間です。鳥では珍しい毒を持ってる、インドネシアやパプアニューギニアとかその周辺の島々に生息してるらしいんですが、羽や皮膚に、皮膚や羽にですね、パドラコトキシンという強烈な神経毒があるらしくて、はい、この毒自体は、まあ、特定地域に分布する虫などを餌にすることが由来になってるんですが、この毒が結構ね、強烈だったりしますし、まあ、その次はヤドクガエルだったり、その次はハブクラゲだったりとかですね。まあ、その辺、ハブクラゲとかになってくると、もう聞いたこと、ヤドクガエルとかはもう有名ですよね。はい、というわけで、何でしたっけ、このストックホルムのにやってきたわけだが、ここで釣りをすればいい。海域調査、海域調査、地図調査。同海域の洋上で釣り採集を行う。まあ、とりあえず釣りをしてみよう。うん。バルド海、ここですよね。まあ、とりあえず釣っとけば、なんか、出てくるんじゃないですかね。うん。そんな感じで、適当に釣りでもしておきましょう。はい。はい、適当に、そのバルト海の、海域調査という名の、釣りをしつつ、今日の DOL ヘッドラインでした。お題のコーナー行ってみたいと思います。はい、お題のコーナーに突入する前に、途中から聞いてる方のためにちょっとだけ自己紹介しておきたいと思います。私、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR です。一応大公開時でオンラインプレイヤーではございますが、今は現在、某バルト海でですね、海域調査を行っております。道場の海域で釣りをしてるんですが、まず視認を行わないと無理なのか、まず視認しないとダメなのか、知らなかった。はい、まず視認をしないといけないんですが、場所がですね、座標が、823210438231 823-2104 で視認をする。823-2104ってどこだろう。下かな。823-2104、823-2104、随分とこっちですね。はいはい、まあそんなわけで、今日の、お題紹介しながら行ってみたいと思います。本日のお題はですね、故郷自慢、ご当地自慢でございます。故郷自慢、ご当地自慢ですね。まあ自分の住んでるところ、住んでるところや、まあ住んでたところですね、住んでるところ、住んでたところなんかのですね、自慢をしていただければと思います。まあ自分の故郷、良いところ悪いところいろいろあると思います。はい、もうね、いいところ悪いところいろいろあると思いますが、まあどっちでも OK でございます。いいところ悪いところね、自分の故郷にはそんなものないのって、まあいいところ悪いところの紹介だけではなくですね、何でしたっけ、例えばその自分がよそに出てですね、よそに出てからその故郷のことを喋ったら、まあ一般、その自分の故郷では一般常識と思われてたことが実は全く一般常識じゃなかったっていうね、そんな話でも OK でございます。はい、そういうこともまあまあまああると思います。その自分の故郷では、うん、至って一般的な一般常識だったはずなのに、いざ外に出てみたら全然ね、そんなことはなかったぜみたいなことね、よくあると思います。はい。ですんでね、まあ有名なのはその広島の方が言ってたんですけど、そのお好み焼きが広島とその他の地域のお好み焼きとは全然物が違うっていうね、そんなことがありました。はい、まああとはその炭水化物と炭水化物と炭水化物を食べる習慣がですね、なかなかなかったりとかですね、そんなことがあるみたいですね。お好み焼きをおかずにご飯を食べるとか、まあ地域によっては、まあまあ、大阪では、何でしたっけ、モダン焼きとかって言われてるんですが、お好み焼きに焼きそばを入れるとかっていうこと自体もなんか。炭水化物プラス炭水化物でその抵抗があるっていう方もいるみたいですね。はい。ですんで、そんな感じでですね、お好み焼き定食ね、美味しいのにね、お好み焼き定食美味しいのに、まあ、これが、美味しいと思うんですけどね、別に炭水化物を炭水化物セットで食べてもいいと思うんですよ、これは。だって、ポテトサラダをおかずにご飯食べたりするじゃないですか。あとは、あれですね、今チャットルームで上がってるんですが、チャットルームでやってるんですが、諏訪神社とかではですね、死人が出るお祭りなんだっけとかですね、なんか崖の上から杉の柱に乗っかって落っこちるとかっていうエクストリームなお祭りがあるらしいですね。まあ、あとは信州は焼き味噌と、辛味大根で蕎麦を食べるとかですね。なんか結構その地域によっては強烈なお祭りがね、 あの、某男性器を称えるお祭りがあったりとかですね。うん、結構ね、地域によっては、いろいろと、いろいろとね、あるらしいです。
はい。
某男性器、某でも、某でも何でもないですけどね、そのマラ様ってね。
はい。
ほんま、なんなんでしょうね。まあ、なんでしたっけ。ね、なんか、結構ね、その、何でしたっけ、そういう、その、お祭り関連？お祭り関連なんかはね、結構いろいろと、あったりするんですけどね。はい。ポスターがわいせつ扱いされたお祭りとかですね。そんなのも、あるにはあるんですけどね。ですんで、まあそういうのをね、何でしたっけ、紹介してもらえればと思います。はい。ですんで、まあね、総民祭で画像検索をすると、よいしょ、画像検索してみたいと思います。はい、男の裸祭り総民祭ですね。今年のポスター、これはやばいですね。これはいろいろと、いろいろと危険が危ないですね。はい。まあ地域のお祭りとかね、いろいろと、総民祭ですね。失礼しました。総民祭じゃなくて総民祭ですね。はい、これで画像検索すると結構大変な DVD とかも出てきますが、DVD のディスクにこう印刷されたものが出てきたりするんですが、もう完全にね、DVD のあれだと完全にこれはあかんパターンですよね。まあ完全にこれアウトみたいな感じのね、やばい、やばい画像がちょくちょくと出てきたりはしますが、はい。まあ、何でしたっけ、まあ、地域のお祭りっていうのはね、やっぱり、今でこそ、ね、やばかったりはするかもしれませんが、そのネットが普及されて、その、地方によっちゃやばかったりはしますが、まあ、実際は、他の地域では、それが結構普通だったりすることも多いですから、まあ、その辺はね、なんとも言えない部分はありますけどね。だから、まあ、ね、その辺はまあ、許してやってください。はい。何を許すんでしょうね。はい、まあね、ポスターはともかく結構もろなものもあったりするらしいのでね、皆さん画像検索するときは、まあ、くれぐれもその背後に気をつけながらですね、やっていただければと思います。はい、はい、というわけでですね、本日、故郷自慢、ご当地自慢、行ってみたいと思いますが、まあ、まず、私の中の人の故郷なんですが、まあ、世紀の発見より、かけうどんの値段が一面のトップに来る新聞、まあ、四国新聞のことですね。そんなものがあるそうです。はい、まあ、 四国新聞ね。まあさすがは香川県としか言いようがないかもしれませんが、さすがは香川県としかほんま言いようがないですね。はい。いやーね、ほんとね、なんて言えばいいんでしょうかね。そのね、うどんの値段、まあ、確かに重要ですよね、香川県にとっては。かけうどん、まあ、何でしたっけ、その、最近その、値上がり、小麦の値上がりとかですね、政治関連のその状態によってですね、なんかうどんの値段は確かに上がったり下がったりするんですけど、はい、まあ県内のうどん店の 100店調査して、かけうどんの値段が 235.7 円だそうです。増税以降 3.2 円の値上がりを見せたらしいんですが、なんか何でしたっけ、日経平均とか株価とかそんな感じの、景気が悪くなるとかけうどんの値段が上がったりするのかな。わかんねえな、ただ平均 235.7 円って、まあ実際どうなんでしょう、かけうどん1杯 237.5 円、安いのか高いのか微妙なところではございますが、はい。そしてですね、某、まあ、広島の方からの陸情報がございまして、なんかアリスガーデンっていう場所にですね、まあ、なんか70年代風の、ヤンキーのね、リーゼントみたいな、そのヤンキーが集まるスポットがあるらしいんですが、実際はどうなんですかね。なんかググったりしても出てこないんですが、なんか広島ではなんか定番らしいですね。なんかそういう、もう昔のそのヤンキーが集まる場所があるっていうね。なんか、定番っぽいんですが、まぁ、ちょっとそのググっても、いろいろと、ググっても出てこないですね。そしてですね、某神奈川なんかは、ハヤブサを打ち上げた JAXA があったりするらしいです。宇宙開発なんたらかんたら、なんでしたっけ ?JAXA って。よいしょ。はい、宇宙、航空研究開発機構っていうのが、いろんな、まあ、いろんなところにスポットとして点在はしてるらしいんですが、まあ、そのハヤブサを打ち上げたのが、確か、神奈川だったのかな?なんかそんな話を聞きました。はい。まあ、そんな感じでですね、自分のご当地自慢、ぜひしていただければと思いますが、何でしたっけ?もう、何でもいいんで、書いていただければ非常に助かります。まあ、また、そのコメントで、こちらのその、大公開時代オンラインゲーム内のチャットルームなんかでですね、言っていただければ。まあ、自分だけじゃなくて、こんな内容を知ってるよとかですね、こんなの見たよとかですね、そんなんでも OK でございます。はい、ぜひ、ぜひ、教えてください。最近というか、ま、いろいろあるものをぜひ教えてください。はい、まあ、そんなわけでですね、投稿来てるやつとかを、ま、サクッと読んでいきたいと思います。 泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。毎度ありがとうございます。 MC リスナーの皆様こんばんは、泉式部でございます。どうもこんばんは。泉が住んでいる近畿北部について自慢したいと思います。日本三景天の橋寺の素晴らしい景色がある。ほうほうほうほうほう。日本三景天の橋寺どんなんでしょう。なんか日本三景とかって聞いたことはありますが、日本三景、あー、画像を見たら、日本三景の公式サイトみたいなのもあるらしいですが、天の橋寺と、宮島と松島らしいですね。松島が、宮城県で、天の橋寺は京都府で、宮島は、こちらは広島県ですね。日本最大三景と言われてるらしいんですが、まあ有名なのはあれですよね。何でしたっけ、宮島って言われてるっていうか、まあ厳島ですかね。水の中に浮かぶ鳥居です。真っ赤なね、水の中に浮かぶ鳥居なんかはすごく有名ではございますが、で、この天の橋寺っていうのはですね、これは内海と阿蘇海の、南北を隔てる、サスらしいですね。まあ、日本三景の一つ、まあ、観光客数も非常に多い、まあ、京都市を除いた京都府内の観光地第1位らしいです。まあ、全長 3.6 キロに及ぶあれですね、サスが、湾岸サスが形成されているらしいんですが、まあ、これちょっと詳細はね、なぜこのようなことになったかはいろいろと諸説あるんですがね、でもこれその画像で見るとやっぱ不思議ですよね。なんでこんなところにね、なんかサスというか、まあ陸地が橋みたいに連なってるのかっていうのはですね、非常に気になります。はい。はい、何でしたっけ、俺なんかすごく読み間違えたのか、間違えたのかな、厳島があるのが宮島ですよね。宮島なのか。で、松島は、なんか、島があるらしいです。まあ、これでも私まだ行ったことないんでね、京都近いのに、行ったことないんで、ちょっと行ってみたいな。暇があったら案内してください。はい。まあ、こちらはですね、まあ、ただ現状、そのいろいろと、問題がございまして、まあ、侵食により縮小消滅の危機にあるそうです。で、まあ、こちらはですね、戦後、その河川に、まあ、ダムなどが作られてですね、山から海への土砂、供給量が減少してですね、侵食バランスが崩れたためであるとされているんですが、まあ、最近の研究ではですね、その元々の川からの流入だけでは、まあ砂州を形成することは元々不足だったらしいですね。ただ、まあ ただ江戸時代の後期にですね、土砂の流入が増えてないにもかかわらず、サスが成長したことがあることから、まあ、2200年前の巨大地震による、まあ、土石流ですでに海底に蓄積されたものだったらしいです。で、むしろ浸食に関しましては、そのダムではなくて、湾内の海流の変化が原因であるとされるらしいですね。まあ、こちらは現在、一応その景観を維持するためにですね、いろいろと、浸食防止するための、まあ、手段が施されてるみたいですね。はい。まあ、あとはその、まあ、豪雨などで流木が大量に漂着してですね、景観を損ねてしまうことがあるそうです。台風とかの影響とかでですね。はい、こちらはですね、京都府、まあ、さっき紹介していただいた京都府の宮津市ですね。まあ、ちょっとその、京都は、京都に行くことはよくあるんですが、まあ、その、京都巡りをしたことはないので、京都駅で止まってしまいます。はい、よく京都駅で京都タワー見て、引き返すことが非常に多いんですが、まあ、ぜひ、その、行くことがあったら、道案内してくれれば、助かります。ではもう一つ、冬の味覚の、タイザガニが今の季節はうまい。タイザガニってなんだ。俺多分その振り仮名振られてなかったらマニンカニって呼んでたと、マニンカニって呼んでたと思います。はい、タイザガニ、幻のマニンガニとしか呼べないですね、これ。はい。これはズワイガニですね。ズワイガニ。まあ、こちらはその、水揚げされる地域によってですね、呼び方が、変わるらしいんですが、まあ、主に、その、丹後町あたり、丹後町とかで水揚げされた、まあ、ズワイガニを、マニンガニですね。はい。マニンガニって呼ぶらしいです。マニンガニじゃねえよ。タイザガニですね。まあ、ズワイガニね、美味しいですよね。ただ、ズワイガニって確か、カニの仲間だったっけ？ズワイガニは、あ、カニの仲間か。なんかタラバガニがカニじゃなかった、タラバかズワイかどっちかな、タラバガニかカニじゃなかったのかな。なんかどっちかがヤドカリの仲間っていう話なんですよね。これは、あ、そうですね。その和米にはそのカニっていう名前がありますが、まあ、生物学上はヤドカリの仲間らしいんですよね。タラバガニですね。まあ、これズワイガニと、比べてもらったらわかるんですが、そのタラバガニとズワイガニ、足の向きが逆なんですよね。はい。そのズワイガニの方は、まあ、人間で言ったらコロンビアしてるんですよ。そう、向き、上に手を上げてこうコロンビアしてる感じのイメージなんですが、タラバガニの方は逆向いてるんですよね。そう、タラバガニの方は逆向いてるんです。ですので、まあ、それで見分けがつくらしいですけど、まあ、でもズワイガニもタラバガニもこうしてじっくり画像を見るとどっちも気持ち悪いですよね。はい。まあ、食用として先入観なくね、見れるっちゃ見れるんですけど、これね、これ最初食べようとした人はどう思ったんでしょうね。最初食べようと考えた人はね、何を持ってこう食べようと考えたのか非常に気になりますよね。 はい。まあ、その中でも、幻のカニですね。はい、幻のカニ。タイザガニ。まあ、今の季節は非常に美味しいらしいです。はい。そしてですね、軍港の舞鶴では海上自衛隊の軍船を近くで見ることができるそうです。まあ、お船が好きな方はですね、ぜひ舞鶴行ってみてはいかがでしょうか。今はどうなってるんですかね。よいしょ。舞鶴の軍港は、まあ、今でも結構止まってるらしいですからね。そこそこま、近くまで見に行くことができるっぽいですね。これはま、ね、軍オタの方はですね、もうほんまに、喉から手が出るほど羨ましいかもしれません。そして、例の号泣議員の、から出張を毎日していた、城崎温泉があるそうです。城崎温泉はいい温泉街です。古い街並みに、風情があって、文豪の、志賀直哉の、城崎にてという小説が高校の国語の教科書に載っていました。ほうほうほうほうほうほうほう。城崎温泉行ってみたいですね。城崎温泉行ってみたいです。なんかその何でしたっけ、その周辺の街並みとかですね、まあ、桜、まあ、川の淵にそのいろんなね、木々がこう彩られてたりとかですね、そういった画像とかがちらほら出てきはしますが、まあ、観光スポットですね。まあ、この辺りでね、城崎温泉とかでゆったりと、湯船に浸かる、温泉に浸かって日頃の疲れを癒したりしてみたいですよね。はい。そしてですね、平安の歌人泉式部が旦那さんの地方勤務のために近畿北部に住んでいた。そうです。私の泉の名前の由来はここから来ているそうですね。なるほど、泉式部さん。まあ、平安の歌人でも有名ですからね。有名な。なるほど。だから、泉さんのそのお名前に関しましては地名を元に、付けられたって感じらしいですね。でですね、そんなこんなをやってる最中で、泉さんの、投稿を読み終えたんですが、誰も投稿してくれてないっすよ、先生。はい、というわけで、今から、地方自慢タイム、何でしたっけ、私が適当に香川自慢をやっておきますので、思いついたものがございましたらチャットルームに書いていただければ、それを紹介していきたいと思います。はい、まず香川自慢、もう最近はもう何でもかんでもうどん県にうどん脳になってますが、実際にそのうどん県という表現は、香川、神戸三宮を往復するフェリーなんかでも使われて、正式に公式ホームページで使われてます、うどん県フェリーでググっていただければ、これはあかんと思います、はい、時刻表なんかは完全に、下り神戸からうどん県になってますからね、やめてください。本当うどんのご利用者やめてください。とこんなにも、うどんが有名ではありますが、昔からそのいろんな地方の名産を、紹介しているゲームでも有名な、桃太郎電鉄っていう桃鉄シリーズがあると思うんですけど、 桃鉄の、香川の名産っていうのはですね、桃鉄の香川の名産はなんと、あれになってるんですよ。なんだっけな。センスじゃない、うちわですよ。はい。桃鉄の香川の物件に関しましては、香川に関しては高松があるんですが、まあ今の最近のやつはですね、讃岐うどん屋とか醤油豆屋、ギフト専門店とかですね、クレーン車工場とかそのあたりになってるんですが、まあ、昔のやつとかでしたら、レタス畑とかですね、醤油工場とか和菓子屋とか造船所とかですね、そのあたりが結構名物として扱われてたりしてるんです。はい。ですね、まあ、香川県四国編だとその香川県は坂出と香川県讃岐がもう言ったらレタスとか醤油豆とかですね、あとなんか有名昔のやつとかだったらうちわとかだったりするんですけど、そんなものが名物であるっていう名物だったのかっていうことを、桃鉄で知った記憶があります。ですんで、まあ、何でしたっけ、桃鉄で見る、桃鉄の物件駅で見る名産品まとめっていうのがですね、ありまして、ちょっとまあ、適当に県を挙げていただければ、その、物件の内容でですね、そんなものが、有名なのかっていうね、ものがあったりはするかもしれませんが、まあ、物件一覧ガイドみたいなのがありますんで、初代桃鉄なんかは、何でしたっけ、香川県の物件はゴルフ場、ホテル、デパート、讃岐うどん屋です。はい。で、確か、私がよくやってたのは、スーパー桃鉄あたりかな。まあでもその辺だったらやっぱり、讃岐うどん屋や盆栽園、ホテル、ゴルフ場みたいなのが、定番になっているみたいですね。さて、では、初代の京都とかは何でしょうかね。初代の京都は、ホテル、呉服屋、デパート、漬物屋、ですね。で、20周年記念のバージョンの京都だと、炙り餅屋、焼きしゃぶ屋、八つ橋屋、この絵牛オイル焼肉屋、料亭奥町とか宅配便会社とかですね、そのあたりらしいです。随分と変わりますよね、年代によって。スーパーファミコン向けの最終作とかだったら、まあ京都だと和菓子屋、漬物屋、湯豆腐料理店、料亭、そのあたりらしいです。これはでも、これでも、なんか意外に面白いですね。その地域によって、時代によってその、ご当地の名産が変わるっていうのを、桃鉄の物件で調べるっていうのは、ね、面白いです。試しに広島で調べてみましょうか。広島の場合は、よいしょ。広島の名産、桃太郎電鉄初代、球場、車工場、ホテル、お好み焼き屋。あ、なるほど。広島の場合は広島球場とかがありますからね。では、時代を遡って、 スーパーモータラ、スーパーファミコンの最終作である桃鉄ハッピーだと、さあ、広島は、もみじまんじゅう、お好み焼き、かき料理、プロ野球チーム、自動車工場、らしいです。で、2010年最終作だと、広島の場合は、もみじまんじゅう、広島風お好み焼き屋、かき料理店、ソース工場、ドアパン本社、プロ野球チーム、自動車工場。で、ここでですね、面白いのが、昔はお好み焼き屋だったんですが、最新作では、広島風お好み焼き屋になってます。はい。広島風お好み焼き屋になってたりしてますね。はい。でですね、あと、桃鉄に出てくる桃太郎ランドは実在しない。そうなんです。桃太郎ランドは実在しない。あれの元ネタは一体何だろうと言われてるんですが、おそらくですね、岡山にあるその有名な遊園地でいう和集山ハイランドっていうのがおそらく桃太郎ランドの元ネタだと思います。和集山ハイランド、まあ、香川とかその地域では非常に、ね、宣伝がされててですね、結構豪快なアトラクションが多くてですね、四国とかその辺では非常に有名な場所です。ですんで、まあそれを当然和集山ハイランドで出すわけにもいかないですから、まあそれを桃太郎ランドとして、出したのではないでしょうかとは言われてますけどね。ですね。まあ多分それです。で、まあ、この和集山ハイランドに関しましては、何でしたっけ？バンジージャンプですね。バンジージャンプを、バンジージャンプ日本で初めてだったんかな？日本じゃないんですかね。最初に、ブリッジバンジーは、じゃなくて、普通の、どこでしたっけ、でもどこが最初にあれしたかはわからないですね。まあ、その結構事故もあったらしくてですね、その従業員の方が、亡くなられたりとかですね、逆バンジーの座席がワイヤーから外れてですね、その落下したやつとかですね、あとはそのベルトから足首が抜けて高さ4メートルの川に落下、深さ4メートルの川に落下して、その軽傷を負ったとかですね、そういうのがあったみたいです。はい、でですね、その常設のバンジージャンプとして、その日本だと一番高いのバンジージャンプがその和集山ハイランドにあるんですよ。まあ和集山ハイランドが、一応日本最大の常設されているバンジージャンプでは、高さ30メーターという、一番高いバンジージャンプらしいですね。まあ私自身、その、バンジージャンプ、和集山ハイランドで体験しました。はい、実際に飛びました。まあ世界の常設バンジージャンプとしましては、なんかマカオタワー、こちらは中国ですね。高さ、338メーターのタワーのうち、 233メーターの高さから飛び降りる、現在世界一の高さを誇るバンジージャンプであり、ギネスブックにも登録されているらしいです。で、安全のためガイドレールがついてるらしいですね。へえ、これはすごいですね。で、スイスの、ベルザスカダムでは、220メートルの高さのダムの上から飛び降りる、マカオタワーに次ぐ高さを誇り、ガイドレールがないバンジージャンプでは世界一高いらしいです。ただ制限時間が設けられており、10分以内に飛ばないと強制的にリタイアになるらしいですね。はい。これでもその、何でしたっけ、マカオタワーのバンジージャンプのガイドレールって一体どうなんでしょう。どんな感じなのかが気になりますよね。あー、なるほど、なるほど。なんか他の線があるらしいですね。はい。なんかその壁に叩きつけられたりしないように、本来の線以外にも、その、紐がついてるって感じですね。で、ベルザスカダムのバンジーに関しましては紐なし。じゃ、紐じゃない、あのガイドレールなしですね。ですんで、多分、どっちが怖いんだろうなぁ。まあ、こちらあの、ジェームズ・ボンドも飛んだらしいです。ベルザスカのバンジー。うわぁ、これは怖えわ。これは怖いっすね。はい、ですね。まあ、その後は、その、まあ、南アフリカ共和国の橋の上から飛び降りるようなバンジージャンプですからね。はい、じゃあ、ついでにですね、まあ、さっきのその桃鉄の、桃鉄で振り返る地域の物件、神奈川県なんかを見てみたいと思います。はい、神奈川。まあ、初代は、神奈川って神奈川県でしたっけ？初代、神奈川はないっぽいです。ないというか多分、なんか町が。神奈川県で有名な町何？あ、神奈川県といえば横浜ですね。横浜ですね。はい。横浜で見ていきましょう。桃鉄で振り返る、横浜名物、初代、シューマイ屋、スーパーファミコンの最後、ハッピー、ラーメン記念館、中華店、中華飯屋、ホテル、プロ野球チーム、自動車工場。ほうほうほう。あ、そっか、初代にはプロ野球チームなかったんですね。で、2010年版ですね。2010年版は、神奈川は、まあ、神奈川の横浜だと、サンマーメン屋、牛鍋料理屋、シューマイ屋、ラーメン記念館、赤レンガ倉庫街、プロ野球チーム、中華街、サッカースタジアム、 ランドセルタワー自動車会社らしいです。そうですね、横浜初代は球団がなかったんですが、球団はどこから追加されたんでしょうかね。すでにそのスーパー、まあ桃鉄シリーズの第2作の時点で、球団は、追加されてるらしいです。ですね。何でしたっけ、まあ、家庭用、地方編版とかいろいろとあるみたいですけどね。はい。まあ、初代はちょっと、何でしたっけ、今とその、今のやつとシステムが違ったので、逆に言ったら、ね、初代バージョン。初代バージョンは、ちょっと今のと思ってたとは違うと思ってもいいかもしれません。はい。はい、では投稿来てます。地点師チェルミムさんからいただきました。ありがとうございます。はい、シーシェパードがですね、日本の捕鯨船を襲撃しようとしたが、見つけられず支援要請していると聞き、何言ってんだこいつと思ったチェルミムです。こんばんは。どうもこんばんは。これ謎ですよね。うん。しかし、その、何でしたっけ、シーシェパードさんが所有している船がかっこいい、無駄に。はい。なんか、結構、SF チックな船ですね。船だったりして、なんかね、ちょっとね、ちょっとその中二病全開のところが好きだったりしますけどね。はい。シーシェパードの船。でも、この船って長距離航海できるんでしょうかね。実際はどうなんですかね。で、ご当地自慢。自分の住んでる岡山県。ネットでは、大都会岡山と言われていますが、何かあったっけ？あ、雨が少ない県です。年間降水量が、1100ミリ程度。3ヶ月雨が降らないってことはザラにあります。でも、水量豊富な一級河川が3本あるため、水不足にはほとんどなります。日本の至るところで見かける展示ブロック、正式名称は視覚障害者誘導用ブロック。この発祥はなんと岡山県らしいです。あとカラオケボックス発祥の地も岡山県だそうです。こんなところでしょうかね。
へぇ
ー。あ、でもこれあれですね、展示ブロックの発祥が岡山っていうのは初耳ですね。はい。岡山製作、展示ブロック発祥の地ですね。世界で初めて展示ブロックが、敷かれた、岡山県岡山市らしいですね。岡山盲学校の近くの横断歩道に敷かれた世界初の展示ブロックらしいです。まあ、一人の発明家が完成させた展示ブロックですね。 点字ブロックの発明は、岡山県岡山市で旅館業を営んでた、でも発明家としてもその、地で知られていた、これ何さんって読むんだろう、三宅さん三宅誠一さんらしいですね。はい。世界初の点字ブロックの、設置を皮切り、日本中に点字ブロックを広める活動を開始したらしいです。で、1970年に国鉄が初めて点字ブロックを採用してですね、点字ブロックが敷かれることになったそうですね。あとはそのカラオケボックスの発祥の地、カラオケボックスの発祥の地は、もこやまがカラオケボックスの発祥の地とは言われてるんですが、まあ、具体的に、第1号はですね、国道2号線のバイパスですね、イエローボックス、まあ、貨物コンテナを改装したカラオケボックスがあったそうです。1985年頃からあったのではないかと思われるそうです。カラオケボックスは、まあ、もともとカラオケ自体は、まあ、スナックや飲食店などのサービスとして提供されるものだったんですが、まあ、飲食とは関係なく歌うこと、歌を楽しみたいっていう需要が高まってですね、カラオケボックスがの可能性が、まあ、道が開けた。技術的には、まあ、LD チェンジャーが登場したこととかでですね、選曲する際に店員が必要なくなったっていうのが、多いらしいです。はい。ですね。まあ今ではその結構いろいろと、いろんなまあカラオケ文化、ね、日本の文化だったりはしますけどね。で、まあでもカラオケなんかは、そのカラオケの機械なんかもですね、結構、最近はすごく優秀になってきたりもしてますからね。まあ、ただ、ね、私、まあ、カラオケボックスで歌うのも好きなんですけど、どっちかっていうとカラオケバーなんかでも歌ったりするのもいいです。おっと、ちょっとこれでアリスさんから電話が突然。はい。こんばんは。
こんばんはです。
毎度です。終了5分前ですよ、アリスさん。
はい、そうなんですよ。
お久しぶりでございます。
はい、お久しぶりです。
元気しておりましたか？
ちょっと元気で、
はい。多分今まで寝てたのかな？
いや、そんなことはなかったのです。
そんなことはないよ。はい、はい。というわけで、アリスさん、アリスさんのご当地自慢を最後一個言っといて。
ご当地自慢？
ご当地自慢です。
なんかね、
うん。
僕んとこは、実はブルーベリーが盛んだっていうのを。
はぁ、あ、はぁはぁ。
10年ぐらい前に知りました。
ブルーベリーですか？
はい、なんかね、車でね。
はいはいはい。
バスじゃないけど、周回するブルベー号っていうのがいたりとか。
ほうほうほうほうほうほう。うん、
いつの間にって思った。おかしいんだよね。
まあね。
だって、知らないさ、ご当地ものって結構あるんだよ、みんな。
結構あります。俺なんか知らないご当地もの、桃鉄で知ることが多いです。
え、桃鉄？
うん、そのさっきまでですね、その桃鉄で振り返る、うん、ご当地ものっていうのをやってたんですよ。
ほんと？
はい。
でも小平市ないよ。
小平市はないですけど、近くの物件って何が、近くの街って何がありますか？
近くの町？
はい。
何があるんだろうね。なんだろう。わかんない。
まあ、大バカになると東京じゃないですか。
うん。
東京だと、初代だとホテル、ビッグドーム、デパート、バス。
人形焼きとか浅草方面みたいな。 ちょっと下町方面にはいっぱいあるけど。
そして、スーパーファミコン、じゃあ、スーパー桃鉄の東京では、レストラン、うん、デパート、ホテル、プロ野球団、ドームスタジアム。うん、
あ、僕んとこね、
はい、
FC 東京の練習場がある。
おう、いいっすね。あまり言いすぎると、その、場所が特定されてしまいますので。
いや、近くじゃないからね。
はい。というわけで、アリスさんのご当地自慢でした。
そう。もし、っていうかもうアリスがご当地自慢って感じかな。
なるほどね。はい。というわけで、エンディングです。
はい。
へぇー。
へぇー。
エンディングです。
へぇー。
はい、というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
なんと最後の最後にアリスさんがやってきた。
そうなの。
お疲れ様でございます。
お疲れ様でした。
なんかいろいろと疲れてるらしいですけどね。
うん。
はい、というわけでですね、今日の放送はこの辺で、終了したいと思います。ちょっとお題が難しかったか、投稿が少なかったか、まあ途中で桃鉄で振り返るご当地自慢なんかが入ってたりはしてましたが、はい、まあそんな感じで放送今日は終了したいと思います。ちょっとね、来週とかまだわからないんですが、ひょっとしたら水曜日の夜とか私の歌のボイトレが入ったりとかして来れないこととかあるかもしれません。まあ、ちょっと事前に、レイブンズナイトやるかやらないかっていうのは報告したいと思いますので、来週はちょっと現状保留にしておいてください。はい、というわけで本日も、アリスさんなんか一言ある？
おう、うん、なんとか寝落ちをどうにかしたい。
私今日は寝落ちしないためにですね、目覚ましを3段階でセットしました。
いやー、僕職場で寝ちゃって。
え？
職場でうとうとして、
はい、
ちょっと居眠り多いって注意が入ったみたいで。
こらこらこらこらこら、
派遣会社の方から連絡来て。
何やってんすか、アリスさん。
そんで、寝ないように頑張りますので。
何やってんすか、アリス、あれ食べよう。ミンティアブラックとか食べたらいい。
ダメダメ、もう辛いのダメなの。
え？
だから、
はい、
疲れ目用の目薬で一番染みないのをって言ったやつがあるんだけど。
染みなければ意味ないじゃないですか。
いや、それがね。
はい。
それがね、疲れ目よっていうだけで、
はい、
多少そういうものは入ってるのね。
うん、なるほどね。
でね、刺してみたんだよ。
はい。
うわーってコロコロコロコロ家で転がって、痛いってなって。
何やってんすか？
でも母も疲れ目ってしてたから、うん、僕は母にも一個プレゼントして、
はいはいはい。
二人して痛いってなってんだけど。
ね、ちなみに、私がね、働いてる最中ものすごく眠たくなってくるじゃないですか。
うん。
だからどうするかって言ったら、
うん、
ペットボトルの、
うん、
キャップを外すとね、
うん、
パキパキパキって取れた下側にのこの王輪、王の輪っかがあるじゃないですか、王輪。
うん。
それを、
うん、
ぶった切って、
うん、
適当な大きさにちょん切って、
うん、
それを噛みます。
出たな。
それをもぐもぐします。
っていうかガム噛みなよって感じなんですけど。
ガムだと刺激が足りないんです。
ダメじゃん。
いや、まあ、
どんな刺激なのこれ。
どん
な刺激を求めてるの。
あり合わせの。
まあ、うん、眠いよ。
はい、というわけでアリスさんも眠いので今日はこの辺で終了したいと思います。はい、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。来週はどうなるかもありません、わかりませんが、ある場合は、聞いてください。何アリスさん大丈夫？
ん、
大丈夫ね。はい、というわけで、また次回、See you next time。
おやすみなさーい。